こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。カイエンは古代ギリシャの哲学者プラトンによる対話編であり、悲劇詩人アガトンの受賞を祝う主演を舞台にエロスとは何かを多性的に検討する作品である。参加者は順に愛を称える演説を行い、神話、慣習、医学史、弁論という異なる見方を提示する。後半ではソクラテスが女性ディオティマから学んだ話として、愛を単なる恋愛感情や性的欲望に還元しない考えを示す。愛は美しく良いものを求め、それを永続的に得ようとする欠乏と創造の運動として捉え直される。本書の目的は唯一の定義を即座に与えることではない。説得力ある言葉、社会的通念。個人的欲望を吟味しながら、個別の美への執着から美そのものの認識へ至る道筋を読者に考えさせる点にある。中沢無役の公文社古典新訳文庫版は古典哲学であると同時に、人物造形と場面展開に富む文学作品としても接近しやすい一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に複数の演説を併置し、愛の通念そのものを検証する構成。カイエンの重要な特徴は、プラトンが冒頭からソクラテスの結論だけを提示せず、複数の演説を段階的に配置していることにある。パイドロスは愛を勇気や名誉を生む力として称え、パウサニアスは愛を善悪の別なく扱わず、寛大だけに向かうものと魂の成長に関わるものを区別する。医師エリュクシマコスは愛を寛大の健康や自然界の調和へ拡張し、アリストファネスは人間が失った全体性を回復しようとする欲求として神話的に語る。アガトンは洗練された弁論によってエロスの美しさを描き出す。これらは単なる前座ではなく、愛について人が抱きやすい理解を代表している。勇気、規範、調和、恋人との結合、言葉の美はいずれも愛の経験の一面を照らす。しかしソクラテスとの問答は、立派に聞こえる賛美であっても、その対象や根拠を問われれば不十分になりうることを示す。読者は各説を切り捉えるのではなく、どの説明が何を捉え、何を取り逃がすかを比較するよう促される。対話編という形式は、愛をめぐる思考が結論の暗記ではなく、吟味の過程であることを表現している。次に、アリストファネスの両性旧神話が描く結合を求める欲望、アリストファネスの演説は、元は休憩で力強かった人間が神々によって2つに分けられ、それぞれが失われた半身を求めるようになったという神話で知られる。この物語は恋愛を自分に欠けた相手との再結合として理解する強い直感を鮮やかに形にしている。人が親密な関係に快楽だけでなく、帰属、理解、安らぎ、自己の完成を期待することを説明する点で、この演説は現在でも広く共感を呼ぶ。ただし、作品全体の中ではこの神話をそのまま愛の最終定義とみなすことはできない。失った一体性を取り戻すことだけが目的なら、愛は特定の相手に自分を閉じ込める欲求にもなりうるからである。ディオティマが示す愛の道は、個人への愛を否定するのではなく、そこから美しい魂、精度や、そして美そのものへと視野を広げる方向を持つ。したがって、アリストファネスの神話は愛の切実な出発点を語る一方、そこに止まることの限界も浮かび上がらせる。文学的にはかっけ味と愛感を兼ね備え、哲学的には相手が自分を完成させるという恋愛観を検討するための強力な素材となっている。さらに、ディオティマのエロス論愛を良き者の永続的所有へ捉え直す。ソクラテスは自説を直接語るのではなく、ディオティマという女性から教わった議論としてエロスを説明する。ここで決定的なのは、エロスが完全で美しい神そのものではなく、美と善を欠いているからこそそれを求める存在だとされる点である。愛はすでに満たされた状態ではなく、欠乏から始まる。しかしそれは単なる不足感ではない。人間が良きものを得て幸福になり、その良きものをできるだけ長く自分のものとして保とうとする欲求である。こうした定義により、エロスの範囲は性愛を超える。知識を求めること、良い行為や制度を生み出すこと、名誉や不死を願うことも永続性を求める愛の働きとして理解できるようになる。ディオティマはさらに、人間が身体における生殖だけでなく、魂においても産むと述べる。教育、史、法律、知恵といった創造は、有限な人間が永続するものに関わろうとする営みである。この考えは、欲望を抑圧すべきものとして扱うのではなく、その向かう対象を吟味し、より価値ある対象へ導くべきものとして扱う。カエンの愛は、性的な所有ではなく、欠乏、探求、創造を結びつける動的な概念なのである。そして、美の解体、一人への愛から美そのものの認識へ進む学び、愛縁の中心的な哲学的構図は、通称美の解体と呼ばれる上昇の道である。ディオティマは、学ぶ者がまず一つの美しい死体に惹かれ、次に体の美に共通する性質を理解し、魂の美をより重く見るようになる過程を描く。さらに関心は、一 人を育てる習慣や制度、知識の美へと移り、最後に個別の事物に左右されない美そのものの鑑賞へ至る。これは身体的な愛を単純に安しいものとして退ける教えではない。個別の美に出会う経験を出発点としながら、それを唯一の価値とせず、より普遍的で持続的な価値を見抜く訓練として位置づけるのである。重要なのは、対象を次々に乗り換えることではなく、何を美しいと判断しているのかを反省し、判断の基準を深める点にある。この上昇はプラトンのイデア論と結びつく。変化し失われる個物だけでなく、それらを美しいと呼ばせる普遍の本質を思考の対象にするからである。現代の読者にとっても、この議論は魅力的な人物や作品への熱中を他者の人格、公共的価値、知的探求へどう接続できるかという問いを与える。ただし、解体を現実の人間関係を軽視する口実にせず、欲望の教育という緊張を含む構想として読む必要がある。最後に、ソクラテスの反問とアルキビアデスの乱入が示す言葉と生の隔たり。本書は抽象的な愛の理論だけで終わらない。ソクラテスはアガトンに対し、まず真実を問わずに対象を美しく飾って称えることと、対象が実際に何であるかを語ることは別だと問いかける。この場面は巧みな弁論への批判であると同時に、哲学が権威や印象よりも検証を優先する営みであることを示している。その後、酔ったアルキビアデスが乱入し、エロスを直接訴える予定だった場に、ソクラテスという人物そのものへの賛辞を持ち込む。彼はソクラテスの外見や風変わりな振る舞いと、その言葉が人に与える強烈な作用との落差を語る。ここで読者は愛の理論を語るソクラテスと、欲望、名誉、嫉妬を抱えるアルキビアデスの関係を見ることになる。真理を知るように見える人物に惹かれることと、自分自身がよりよく生きられることは同じではない。この緊張が寛永を強説の要約ではなく、劇的な作品にしている。宴会という場の笑い酩酊、競争心、親密さは、理性が欲望から隔絶して存在するわけではないことを示す。同時にプラトンは、欲望を言葉で正当化するだけでなく、それが真理と生き方によって試されるべきだと描いている。結論として寛永は、恋愛や性愛をめぐる古典としてだけでなく、欲望、教育、創造、真理を結びつけて考えたい読者に向く。哲学の初学者であっても、宴席で参加者が順に話すという明快な構成と、アリストファネスの神話、アルキビアデスの乱入などの劇的な場面を手がかりに読み進められる。一方で、ソクラテスとディオティマの議論は、プラトンのイデア論や倫理思想へ入るための重要な入り口にもなる。実践的な利点は、愛を感情が強いかどうかだけで評価せず、その欲望が何を求め、相手や自分をどこへ導くかという基準で考えられるようになる点にある。また、説得力のある表現と真実性が一致するとは限らないという批判的読解の姿勢も得られる。同じく愛を扱う文学作品や恋愛論と比べた際の本書の書いてあった点は、親密な感情の具体性を失わずに、そこから備前、不死、知への哲学的上昇が書くことにある。複数の声を対立させ、単一の標語に回収しないため、読むたびに自分がどの愛の理解に立っているかを問い返す余地が残る。中沢無役版は、古典の議論を現代日本語で追いやすく、仲介や解説を足場にして本文の複層性へ近づける点でも有用である。ご支援いただける場合は、プラトンポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。